天の御国はこのような者たちの国なんです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去っていた。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですか。そこでイエスは言われた。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を嫌がる、あなたの隣人をあなた自身のように愛する。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてください。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていって、この人は多くの財産も持っていたからである。では、子供たちのための次と題してお話しさせていただきます。
おはようございます。最初に一曲歌います。
God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, He loved for me, He lived and died to buy my
私は明日に立ち向かっていくことができる。いろんな辛いことがあるんですけども、空の墓があり、そしてイエス様が今も生きていらっしゃる。イエス様は私の味方である。そこに私たちの希望があります。お祈りいたしましょう。天と地とその中にあるすべてのものをデザインし、また意味と目的を持って存在価値を込めて作り、また生かしていてくださる天の父なる神様、今日もあなたに愛されて新しい目覚めが与えられましたことを、また見えない見ての中でこのところにあなたが導いてくださったこと、今日も疲れているけれども教会に来たいという志を、気持ちを与えてくださったことをありがとうございます。あなたは私たちを恵もうとしてこのところに待っていてくださいました。感謝です。どうぞ主よ、今天の窓を開いてあふれるほどの豊かな祝福を注いでください。そして神様、私たちが天を見上げ、主を見上げていく中で、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができますように、それぞれの置かれたところ、使わされているところにおいて、 世の光として主の輝きを放つことができますように、地の塩として地の腐敗を防ぐことができますように、どうぞ私たちを清め、また聖霊で満たし、そして権勢によらず能力によらず神の霊によってとおっしゃる主が私たちを豊かに祝福して用いてください。日本とアジアと世界に仕えるしもべとなりますように、そして主よ、私たちを通して一人でも多くの方が天の御国に、神の国に入ることができる、そのために私たちを収穫の働き手として加えてくださることをお願いいたします。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ちょうど1年前に、骨折の治療を受けまして退院してきた日が土曜日でした。ちょうど夏祭りの1日目でした。フィーヘラフィーヘラドンドンドンドンってやってですね、私は肩が痛いものですから、はあ、今年はストリートライブができない、ロボ伝道ができない、悲しいみたいなことでしたけども、ちょうど1年後の昨日ですね、夏祭りの日でした。今日もそうですけども、夕方久しぶりにギターを抱えてですね、ストリートライブをすることができまして、今日も2時からですね、ちょっとその前でですね、皆さんのお耳を怪我することになるんですけども、でもですね、喜びを街の皆さんにですね、知っていただきたいと思います。この前をたくさんの人が通っていくんですよね、まあ、ちょっと夕方なのでそういう人が多いんですけど、本当にその時を祝福してくださるように祈っております。これはですね、私にとってとても印象深いものなんですけども、実はここにはですね、サインがありまして、 AD リクエスト兼2007年3月27日と書いてありますけれども、これは今一緒にですね、スウェーデンから来てくださっていますケン君とヨハンさんとクリスさん、先週の火曜日からですね、スウェーデンから日本に来ていろんなところをこう回ってですね、約 1ヶ月、旅をしている青年たちが次とにも立ち寄ってくださっています。今日一緒に来てくださっていますが感謝です。ケン君は私が愛知県の豊橋に行った時にまだ小学生とか中学生ぐらいだったと思いますが、浜名湖のキャンプ場とかですね、一緒に、楽しく遊んだりしておりました。素敵な青年になっておりますが、可愛い子には旅をさせよう、しかし陰で祈りながら、お母さんとかお父さんとかいろんな人がですね、お兄ちゃんも陰で一生懸命祈りながら、可愛い子ですから旅をさせていると思いますね。若い日本の青年にもぜひお勧めします。なるべく若い時に海外に出てみてください。そしてアジアとかヨーロッパでも、ね、アメリカでもいいんです。とにかくどんどん海外に出て、そして、日本とその国を比較してみていただきたいんです。比較しなければ自分たちの与えられている祝福とか良さが見えてきません。当たり前だと思って、そして文句ばっかり言って、そしてやがて速やかに老後を迎えることになるかもしれません。世の中の変わず大会を知らずということがわかりますが、本当に若い時に世界を知る必要があると思います。そうすると世界の中で今私が置かれている場所で、私が何をするために生まれてきたのか、神様は私に何をさせようとしているのか、それは世界を、知っていく中で見えてくることかもしれません。今日はですね、子供たちのための国という、そのような題をつけましたけれども、一緒に聖書の御言葉を味わっていきたいと思います。マタイの福音書を最初から順番に読んでいますが、今日19章の13節から22節のところを読んでいただきました。もう一度、13節あたりを見ていただけたらと思います。前回は結婚について、離婚について、独身について、話がありましたが、その時13節その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれたとあります。イエス様に手を置いて祈っていただきたい。七五三に代わるものとして幼児祝福式というのを教会でやってますけども、小さなお友達が来てですね、牧師が手を置いて神様の祝福があるように、守りがあるように、その子の将来が祝福されるように、その子の家族が祝福されるように、そんなことを祈ります。この時も子供たちを、親御さんたちはですね、ぜひイエス様に、祈っていただきたい、そういうことで祝福を求めて子供たちが連れてこられていました。ところがいつの時代でも子供というのは 軽んじられやすいんです。大人は子供を厄介者とか邪魔者扱いしてしまいやすいんです。見下して上から目線を大人は子供に持ちやすいのです。あなたが来るとこじゃないよ、ちゃんと他のとこ行って遊んでなさいとか言ってですね、シッシーみたいな感じで追い払われてしまいそうになる、弟子たちに叱られてしまう子供たちとお母さんたちがそこにいるんです。弟子たちは彼らを叱ったとあります。今本当に日本もですね、子育てがしにくい世界じゃないかなと思います。社会、幼稚園を新しく建てると言っても、周りの地域の人たちが反対するわけですよね。こんなところにうるさい子どもの声がある場所に、こんなところ幼稚園建てないでほしいって言ってみんながこう行ったりとか、あるいは電車に乗ると分かります。ベビーカーを持ったお母さんたちをどれだけ温かく人々が迎えているのでしょうか。本当にお母さんたち肩身の狭い思いでですね、すいませんすいませんとか言いながらですね、電車に乗って移動したりとか、いろんなことで本当に子どもにとって、あるいは子育て中のお母さんやお父さんにとって非常に、居場所がないというかですね、辛い社会が、昔も今日もあるかと思います。イエス様の弟子たちでさえそうだったんです。子どもたちが嫌いだったかもしれませんね。私も昔子どもが嫌いでした。でも今は少しずつ変えられつつあります。子供は本当に神様の祝福なんだな、子供は神様からのあずらかわり者で祝福なんだということを思います。次の世代にその祝福のバトンを託していく。私たちが死んでそれでおしまいという人生ではなくて、次の世代に希望のバトンを、信仰のバトンを渡していくことができたら、それは素敵なことではないかと思います。ところが弟子たちは彼らを叱って追い払おうとします。こんなとこ来ちゃいけない、先生が忙しいんだから、あなたたちの来る場所はありません、お母さんお母さんです、早く帰りなさいみたいな、あすみませんでしたみたいな。ところがイエス様はですね、優しい方ですね。14節、しかしイエス様は言われます。子供たちはウェルカムですよ、ようこそウェルカム、子供たちを許してやりなさい、叱ったりしないで、邪魔をしないで、私のところに来させなさい。邪魔をするというのは、その子供とイエス様の間にこの通せん棒をするということですね。バリケードを作ってですね、イエス様のところに近づけないようにする。そんなことしないでって言うんです。邪魔は全部取っ払って、バリケードは全部取っ払って、もうフリーパスで子供たちを私のところに来させなさいと言います。なぜなら、今日の中心的な言葉です。天国天の御国というのはこのような子供たちのための国なんですよ。ディズニーランドではありません。神の国こそは本当に子供たちのための国なのであります。実は弟子たちは前にもイエス様からその教えを聞いていたはずなんですけど、もう聞き流していたと思います。あるいは頭に入らない、そのままですね、跳ね返ってどっかに行ってしまったですね、聞かなかったこと、そんな記憶がありません。そんなことを教えられた記憶がございません。自分に都合のいいことしか聞かないんです、人間というのは、特に大人は。本当そうです。もうなんかフィルターがかかっていて、聞きたいものが来るとこう耳をそばらせるんですが、聞きたくないことが来るとピシッとなんか、ね、シャットアウトしてしまってですね、こもっちゃうんですね、引きこもり状態に、その人は別に人前に出ているんですけど、でも耳とか目がもう引きこもり状態で、聞きたくない言葉、見たくないものは見ないということになります。しかし本当にその人のことを、本当に自分のことを愛してくれている人なら、少々耳の痛い言葉も厳しい時に言わなきゃいけない時に叱りますよ。叱られない人ほど、そういう人こそ愛されていない証拠です。本気であなたのことを思っている人ほど、そんなことしちゃダメだって言って厳しく叱ってくれると思います。でも今は叱ってくれる大人もいない。子供は完全に野放し状態にされているかもしれません。好きにしなさい、好きにしなさい。そしてその子はやがてどうなるでしょうか。とんでもない人生を迎えます。今からでも遅くないと思います。三つ子の魂100までと言いますが、今からでも遅くないと思います。若者たちのために祈りましょう。その子たちが本当に将来素敵な仕事に、これが私の生まれてきてやるべきライフワーク、私のやりがいのある仕事だと言ってですね、その仕事を見つけることができるように。それだけじゃなくて、その仕事を見つけた後に素敵な奥さんや素敵な彼氏が与えられて、幸せな結婚に導かれ、そして子供を授かり、そして大草原の小さな家のような 本当に笑顔があふれるような、あるいは喧嘩をしたとしても仲間を見して一緒に家族として生きていくことができるような、そんな家庭ができるようにと願います。イエス様はおっしゃいます。子供たちを許してやりなさい。邪魔しちゃいけない。邪魔しないでください。私のところに来させてください。天の御国はまさしくこのような小さな子供たち、大人が軽んじて邪魔者扱いし、そして弱くて小さいこの子供たちこそ、そのような者のために神の国はありますと主はおっしゃったんでした。そして手をですね、彼らの上に一人一人置いて、そして祝福を祈り、神様と人とに愛されて、やがて神様と人とに愛される大人になっていくようにと言って、そこを去っていかれるイエス様の姿があります。一つ目に覚えたいことは、天の御国は子供たちのための国なんだとイエス様がはっきりと教えておられるということです。逆に言えば、大人は入りにくいということになります。子供たちは入りやすいんですけど、大人はとても入りにくいんです。その理由を2つほど考えていきたいと思います。次の話は、一緒に読むべきところだと思います。別々に読んでしまうと比較ができませんから。子供と大人をイエス様は比較する中で、私たちが天の御国に、神の国に入るには、つまり永遠の命を得て救われるためにはどうしたらいいのかということを、大人が子供のようになることを学ぶことができるために、次のエピソードを紹介しておられます。すると、と出てきます。16節。そうしますと、一人の人がイエスのもとに来て言います。金持ちの青年だったようです。かなり金持ちだったようです。今で言うならば、外車とか、GTR を乗り回すような青年だったかもしれません。一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。すごく真面目だったと思います。真面目ですけど、お金持ちで、でもかなりプライド高かった青年だと思います。そしてイエス様のことを先生と呼んでいます。ですから、かなり若者なりに身を低くしてですね、謙遜になって教えを請うたと思います。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。しかし、大人が天国に入りにくい一つ目の理由がここに出てきます。大人というのは、良い行いによって、一生懸命頑張って努力をして、良いことをすることによって天国に入ろうと試みてしまうんです。それが間違いなんです。だから入りにくくなるんです。難しい言葉で言うと、信仰義人ではなくて、行為義人と言います。一生懸命良い行いをすることで、良い行いを善行を積んでいくことで、神の国に入れるふさわしい立派なものになろうとする。その努力は涙ぐましいものがあるかもしれません。ある人は滝に打たれます。寒い中で滝に打たれてですね、もう風邪ひきそうな凍りそうな中で、こうやってなんかやりますとね、あるいは逆立ちをしたり、ヨガをやったり、修行をしてですね、山を駆け巡ったり、あるいは火の上を通ったりとかですね、いろんなことで大人は一生懸命良いことをして、お布施をしたり、ボランティアをしたり、いろんなことで良いことをして、そういう方法で天国に入りたいと願います。この青年もそれをいろいろやっていたところだと思いますが、まだ不安だったんです。公益人というのは、エホバの証人もそうなんですけど、一生懸命良い行いをしたら天国に入れるという教えですけども、それはどこまで行っても限界がありません。どれだけ良い行いをして何百時間伝道に励んでもですね、それでも心に不安があって平安がないんですよ。いつも春曲げぬとか神様の裁きを恐れて、これじゃ私まだ神様に認められてない、私は今まだ天国に行けない、ああ今神様が再臨なさったら困る、春曲げぬが来たら困る、ああ怖いと言ってですね、いつもビクビクビクビクしながら、もっと良いことをしなきゃいけない、もっとふさわしい良い行いをしなきゃいけないという脅迫観念に駆られて、いつも不安です。この青年もそうだと思います。どれだけ良い行いをしても、まだ心が平安じゃないんです。喜びがないんです。だから問わずに折れない。先生、永遠の命を得るためにはこれ以上どんな良いことをしたらいいんでしょうか。私本当にあの手この手で、もう良かれと思うことは全部実践しています。でもあえて尋ねます。心の不安がありますから、ちょっと恥を忍んであえて語ります。 永遠の命を得るためには何したらいいんですか、どんな良いことをしたらいいんですか。イエス様は彼に優しく答えられます。なぜ良いことについて私に相談するのか尋ねるのか。良い方は一人だけですよ。もし命に入りたいと思うなら聖書の教え、戒めを守りなさいと主はおっしゃいます。注目すべきはイエス様は良いことをと尋ねられたのを良い方についてこの話題を変えていかれます。良いことではなくて良い方が何に注目するべきか、何が大切なのか、どれだけ良いことをするかではなくてどれだけ素晴らしい方を信じるかということになります。 God is so good、 神様はとても素晴らしい良い方です。多くの賛美がそう歌います。なぜか本当に神様は良い方だからです。そしてこんなに良い方は世界中で一人しかいません。世界に何百万神があろうともこのイエス・キリストの神様、聖書の三位一体の神様ほど良い方は他にいらっしゃいません。良いことではなくて良い方に注目すべきなんだ。そうでなければまず天国に入れない。最初の一歩が間違っている。ところがですね、彼は、素直に真面目に問うていくのです。彼はどのに真面目ですかと真面目くさって言います。でも彼はですね、思いつく限りのことを思い浮かべたんですけども身に覚えがないんです。もうすでに全部やってるはずなんです。これ以上何をしようというのかという気持ちでこれを問いかけます。彼はどんなに真面目ですかと言います。そこでイエス様は言われます。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬いなさい、そしてあなたの隣人をあなたの自身のように愛しなさいとあります。ちょっと分かりやすくですね、この修法の絵の描いてある方の10回というところですね、見ていただけたらと思いますが、モーセの10回ですね、出生時の20章と新明記の5章にあります。主の祈りがもうですね、マタイとルカに2箇所書かれていますが、聖書そのものに2回繰り返し語られているということはとても大切だからこれを語られています。これをしたら救われるということではないんですけども、救いを得た人がその与えられた自由をどうしたら失わないで生きることができるのかということのためにこの10回があります。10回の前半は神様と人との関係、神様をどうしたら愛することになるのかということが教えられています。で後半では、人と人との人間関係、対人関係において隣人を愛するとはこういうことだということが教えられていきます。よく例えられるのは十字架の縦棒と横棒です。10回の前半は神様と私との関係、神様をどうしたら愛することになるのかということです。心を尽くして思いを尽くして力を尽くして姿勢を尽くして神様を愛するとはどういうことかというのが10回の前半にあります。でこの横棒は10回の後半です。対人関係、人と人との横のつながりにおいて隣人を愛するとはどういうことか。そこでイエス様がおっしゃった言葉はとても意味深です。イエス様はさすがに一番頭いい方ですから、彼に一番このふさわしい形でこの戒めをプレゼンテーションします。そこにはイエス様の優しさとまた、諭しを、期待しているその教えの心があります。これ見ていただきますと順番にですね、1から10まで番号を振っていますが、イエス様の今日おっしゃってくださったところは6番目の殺してはならないというところから始まって、7番目の勧誘してはならない、8番目の盗んではならない、9番目の偽証してはならない、そして戻って5番目のあなたの父と母を敬えというところまで語ります。そしてその後半をまとめて、あなたの隣人をあなた自身のように愛すよというふうにまとめます。10回の後半の部分のほとんどプラスまとめというような形でプレゼンをします。しかしここに意図的に省かれている言葉があります。お分かりになりますか。イエス様が意図的に10回の後半の中であえて外している言葉があります。何番目でしょうか。殺してはならないから順番に来てですね、9 9番目まで行って、そして、5番目に戻ります。ってことは最後の10番目がないんですよ。あなたの隣人を欲しがってはならない、あるいは貪ってはならない、その教えが意図的に省かれています。それは非常に意味深なことだと思います。そして次の言葉で彼は自信満々にイエス様に言っていくんです。イエス様、そのようなことは全部守っています。何がまだ欠けてるんですか。私全部守ってますよ、あと何をしろっていうんですかと、彼はもう自信満々に、あるいは食ってかかるように、そのようにイエス様にチャレンジしていきます。そのようなことはみんな全部守っています、何がまだ欠けているのか、欠けているなら言ってくれという、そのような、乱暴な言葉です。好意人から来る自信と不安がそこに 見え隠れしています。自分の行いによって神様の前に義と認められようとする、自分の行いによって天国に入ろうとする人は自信家になるか不安になるかどちらかです。いや、その狭間でサンドイッチのように生きるしかありません。ある時にはすごい自信満々になって、私は全部守っている、私こそ素晴らしいクリスチャン、私こそ素晴らしいクリスチャンと、自称します。ところがなんかちょっとしたことでやるとこうシャッシャーってなったりして、ああ私はダメだ、やっぱりダメだとか言ってですね、この劣等感と狭間の中でいつもこう、ブランコのように生きてしまう人がいます。この青年もそうだったと思います。そのようなことはみんな守っています、何がまだ欠けてるんですか、欠けてるなら言ってください。お分かりでしょうか。彼に欠けていることをあえてプレゼンしなかったんですよ。イエス様、彼に欠けていたものというのは10回の10番目の言葉です。あなたの隣人の家を、あるいは妻や財産を欲しがってはならない、貪ってはならないというその戒めに関しては、彼は全部守、そこに関しては欠けていたんです。守れていなかったんです。全然これが人間の限界だと思います。道徳、倫理道徳の世界では9番目までは教えられていくでしょう。5番目から9番目あたりまでは、日本の理想構成会ですとか、なんか早起き会ですとか、そういうの言われますけども、とにかくですね、良い行いをしましょうみたいな人はですね、9番目までは言うかもしれません。そう言っちゃいけないとか、盗んじゃいけないとか、そのみだらなことしちゃいけないとか、殺しちゃいけないとか、お父さんとお母さんは尊敬して上もんですよ、それは誰でも言ってると思います。ところが10番目は聖書しか言ってないかもしれませんね。隣人の家を欲しがってはならない、貪ってはならない。新命記のところでは隣人の妻をというふうに変えられています。安住して生活が安定してきますと、不倫とか浮気という誘惑が来るんですよね。そしてあの人の、奥さんだけれども素敵だから、私はあの人を自分のものにしたいという、そのいわゆる略奪婚的な、ね、不倫とか浮気の感じで隣人のものなのに欲しがってしまうというようなことが起こり得ます。それは人間の本当に飽なき欲望です。欲望の、好きな欲望は、これはですね、本当に人間が自分でコントロールできないものです。そしてイエス様は自信満々で、でも少し不安で、そのようなことはみんな思っています、何かまだ欠けているのですかと言った時に青年に言われます。イエス様の言葉を見ていきましょう。もしあなたが完全になりたいのなら、完璧を目指すなら、パーフェクトになりたいなら、帰ってあなたの持ち物を全部売り払って、全部ですよ、すごいですね。イエス様のチャレンジはすごいです。半端じゃないです。中途半端じゃなくて、ものすごいこう徹底してます。徹底した断捨離を求めます。行ってあなたの持ち物を全部売り払います。不動産も動産も全部、持ち物を売り払って、そして貧しい人たちにそれを与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになる。その上で私についてこいと主はおっしゃるのです。これがイエス様のチャレンジです。天の御国への招きです。神様の愛のコールです。礼拝というのはコール&レスポンスですよね。神様がまずチャレンジしてコール、語りかけます。こうしてごらんなさい。それにどう答えるかということが私たちの側の責任です。 応答することのできる責任がありますイエス様がおっしゃってくださったことはつまりこうですこの聖書の教えに真剣に取り組んでみてくださいその時あなたは自分の限界に直面せざして自分の無力さとか弱さとか愛のなさを認めざるを得なくなるはずですよというのです大人であっても自分で自分を救えない自分で自分をコントロールできない分かっちゃいるけどやめられないそういう無力さや惨めさや愛のなさを嫌というほど知る必要があるあなたは背伸びをして立派な大人になったと思っているかもしれませんが実はとても脆い本当に心からの喜びがない平安もない生きる元気もない早く死にたいと思う何でもかんでも人のせいにしてそして、人のことを恨みつらみ、文句ばっかり言ってそして自分のことは棚に上げ続けて生き続けるこの青年はそのような人になりかかっていますこの青年はどのようにレスポンスしたのでしょうか応答したのでしょうかところが青年はこの言葉を聞くと悲しんでとっても悲しんで去っていきますゴーン風と共に去るんじゃありませんけどもとにかくですねその言葉と共に去っていく青年の姿があります悲しそうに多分うつむきながらうつむくことしかできないで疲れ果てて疲れ切ってとぼとぼと去っていった青年の姿をイメージしますなぜですか聖書ははっきり語りますこの人は多くの財産を持っていたからと書かれています金持ちだったんです本当に多分今で言うと GTR も買えて1000万するねそれから、豪邸にも住めてプール付きマンションそしてプールがあってですねそしてもう最高のお酒だとか料理を振る舞ってですねもう毎週のようにどんちゃん騒ぎ宴会騒ぎしてたかもしれません旅行も行って本当に好き勝手なことをしていたかもしれませんでもあり余る財産を持っていたんですこの先あと何買おうかと困るぐらいにですね財産を持っているここになぜ大人が天の御国に入りにくいのかという2つ目の理由があります大人たちは明らかにどんなに貧乏であっても子供よりは金持ちなんです子供よりははるかにはるかに収入があるんです子供はお小遣いって言っても100円ぐらいしかないかもしれない数百円とかもうお年玉もらえて1万円とかぐらいの世界ですよねでも大人はその1万円札何枚持ってるんですか大人たちはなぜ天国に入りにくいのか一つ目は良い行いによって入ろうとするからですけども二つ目は多くのお金を持って財産を持っているからですつまりそれだけ地上のことに執着してしまうんですそして心が地上にフィックスされてしまう固定されてしまう天を見上げることができないんですいつも考えることは地上に宝を積むことだけこれが私たち人間の根本的な問題です私たち人間は生まれながらにしては決して天を見上げることができない罪人ですいつも地上のことばっかり横ばっかり見て下ばっかり見て生きてるんですそしてお金どれだけ収入がどれだけ儲けられるかしかもどれだけ楽をしてどれだけたくさん儲けられるかどれだけたくさん財産を欲しいものを手に入れるかどれだけ景気がいいか経済景気もうそのことばっかりしか大人は頭にないんですそして地位とか名誉とかそういうものにしがみつきますもう本当にしがみつきます誰が何と言おうと私はこの地位から降りませんみたいな絶対やめませんみたいな人がいますけれども大人というのはそういうものです地上のお金とか地位とか名誉とかそういうポジションにひたすらしがみつきますもうしがみついて離れない誰が何と言おうと俺はここにいるんだ俺がリーダーなんだ俺が長男だと言ってですね人からの称賛や評価を 全部自分が受けようとします。大人たちは自分の力では天を見上げるなんてことはできません。地上に宝を積むことはできても天に宝を積むことはできないんです。地上の国に入ることはできても天の御国に入ることはできないのです。今日は読みませんが、来週のところを少しだけ味わっていきましょう。悲しみながら去っていった青年、多くの財産を持っていたから。23節、それからイエスが弟子たちに言われます。まことにアーメン、今から言うことは嘘じゃないよ、絶対本当だからね、耳をしっかり澄まして聞いてね。まことにあなた方に告げます、宣言します、金持ちが天国に入るのはむちゃくちゃ難しい、ほとんど無理、絶対無理です。から24節でイエス様は言う言葉を交えて語ります。まことに本当に絶対にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国、天の御国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと簡単とイエス様はおっしゃるんです。ラクダって分かりますよね、動物園に二子ぶりラクダとか言いますけど、とにかくですね、猫ちゃんとかワンちゃんよりもはるかに大きな生き物ですよね。人が乗れます、馬みたいな感じです、それでラクダが針の穴って、お裁縫をするそのあれミシンの針でもいいですけど、そのミシン針のそこに通すその穴です、小さな糸を通す穴、そこをラクダさんが通る方がもっと簡単だっていうんです。それほどに金持ちが天国に入るというのは絶対無理、ミッションインパスブル、絶対不可能、インパスブル、無理、絶対無理というほどのことを主はおっしゃったんです。弟子たちはビビりました。弟子たちはびっくり仰天でびっくりポンです。本当に彼らは全てを捨てて従っているはずなんですけど、びっくりやっちゃう、ああで開口が塞がなくなったと思います。そしてもう言わずに折れない質問をイエス様に問います。25節、弟子たちはこれを聞くと大変驚いて、うーって驚いてですね、そして言うんです、それでは主よ、誰が救われることができるんですか、金持ち天の御国に入るよりもラクダが針の穴を通る方が優しいって言ったら誰が救われることができるんですかと彼らは問わずに思えない。この話の続きは来週詳しく話します。よくシリーズもの のドラマみたいな感じですね。来週まで待てない、早く見たいみたいな、そういう説教を私したいと思ってるんです。連続 で次の説教を聞きたくて仕方がなくて1週間待ち遠しいっていうのがそれはちょっと理想なんですけども、でもですね、残念ながら今日ここにいる人、来週いない人がいますよね。スウェーデンとかに帰られるんでしょうか。説教の難しさはですね、その時しかいない人がいるんですよ、必ず。ですから少しばかり結論的なことを話さないとですね、説教は完結しないと思います。この話は来週って言ったらですね、神様に叱られてしまうかもしれませんので、結局イエス様は何を言いたいのかということを結論的に見ていきましょう。26節の言葉です。イエス様は彼らをじーっと見つめておっしゃるのです。弟子たち一人一人をアイコンタクトをしながら、じっくり見ながら、そしておっしゃるんです。それは人にはできないことです。人間は逆立ちしてもひっくり返っても絶対無理ですよ。いくら努力して修行しても絶対無理です。人間の力では自分で自分が天国に入れるなんてことは無理なんです。絶対不可能です。しかし、神様にはどんなことでもできます。人間に不可能なことを神様はできるんです。神業です、まさに。私が20歳の時に教会に導かれてイエス様を信じて洗礼を受けたのも神業だったでしょう。よく信じたなと自分でも思います。この世的なものにどっぷりハマっていました。日曜日教会に来るよりは外に行って遊ぶ方がもっと楽しいんですよ。 いろんな魅力的なものがありますし、友達一緒に遊びに行こうよって何度誘われたか分かりません。それでも日曜日教会に来続ける理由は何なんでしょうか。義務感とかそういうものではありません。本当に私は心からの喜びを、生きる目的を、私の出会うべきメーカーさんでありデザイナーさんに出会ったからなんですよね。私が何のために生まれてきたのか、何のために生かされているのか、そしてこんな私のために命を捨ててくださるほどに愛してくださっている方がいらっしゃるんだ、その方がイエス様なんだ、そのことを知っていく中で神業が起こりました。人間は罪深いものでありますから、自分で自分を救うことはできません。自分の力ではいくら頑張っても頑張っても、そういう方法では絶対に天国に入れません。しかし子供たちはそうではありません。子供たちは自分で頑張らないんです。ただお願いして、そして素直にそれを受け取るだけです。まあ交渉力が長けているというかですね、うちの息子もそれに近いものがあるんですよ。遊んでや遊んでとか言ってですね、こうやってきてですね、なんか一日中この捕まえられてる人もいるかもしれませんが、とにかく子供は遠慮なく、もう大胆にそのまんまのありのままの姿で背伸びをすることもなく、そのまんまの姿で大人と向き合っていきます。そのように神様にも向き合っていくんです。子供は決して背伸びをしないんです。いい子ぶらないんです。本音と建前を使い分けないんです。もう本音でもう言いたいようにお腹すいたとかですね、あれが欲しいとか、とにかく子供は素直なんです。その素直さと純粋さ、純真さと言いましょうか、それはお金も持ってない、何もできない、ちっちゃくて弱い、大人にゴツンとやられたらもうすぐに流される、あるいはもうちょっとやられたらすぐ死んでしまうような弱い子供です。でも神の国に大人が入るためには、そういう子供のようになるということを学んでいく必要があります。お金があれば何でもできると思い上がってはいけないのです。私は立派な行いをしている素晴らしい人間だと思いがあることも愚かなのです。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心なのです。どれだけ札束を束ねて献金をしても心が謙遜でなければ神様に喜ばれることはありません。しかし本当に貧しい人であっても、心が謙遜で、私はこれしかありませんがこれを主に捧げます、私は本当に弱くて欠けだらけの土の器でしかありませんがあなたにお返しします、私を整えて、そしてあなたの御用のために用いてくださいと自分自身を差し出すもの、自分自身を神様に委ねていくもの、全幅の信頼を寄せてお父ちゃんとかお母ちゃんとかですね、飛びついていくような、それが子供にあることなんですよね。それこそが天の御国の天国人、天国にパスポートを持つことができる、そういうことになります。この後ですね、先のものが後になる、後のものが先になるというこの大伝どんでん返しが起こっていくということを、あの手この手で主はいろんな角度から教えていただきますが、今日のところでは先に生まれたはずの大人が先には天国に入らなくて後回しにされる、でも後から生まれたはずの小さな子供たちが先に天国に入っていることになっているという霊的な真理を、神の国のこの奥義をですね、主は見事にこの邪魔をされたけれどもウェルカムされた子供たちと、お金持ちで、プライドがあって何もかにも良いことしてますよっていう自信満々の青年が来た時に、彼が悲しみながら去っていったというこのコントラストの中で語っています。お祈りをしていきましょう。それでは神様の前に1分ほど時間を取りたいと思います。1分ではとても短いのですけども、ほんの少しの間でも本音で神様に向き合って祈っていただくと、それは神様に喜ばれる素敵な祈りになるかと思います。どんなたどたどしい祈りでも神様は喜んで聞いてくださいます。それは大人が子供のたどたどしい言葉を喜ぶのと同じです。 子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。なぜなら天の御国はこのような者たちの国なのです。天のお父様、ありがとうございます。子供たちのようにされて天の御国に入れる一人一人となれますように。そして神様、そのようにしてたくさんの人たちが苦しみから悲しみから喜びと祝福の中に招かれていくことができますように導いてください。イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。